小崎先生に、すべての人を一つにと題しまして、説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。預言者サムエルは、年老いて自らの死を予感したとき、全イスラエルの民たちに向かって告別の辞を語りました。それに対し民たちは、しもべたちのためにあなたの神主に祈り、我々が死なないようにしてください。確かに我々はあらゆる重い罪の上にさらに王を求めるという悪を加えましたと言って、自分たちのために取りなしの祈りをするようサムエルに求めました。その内容は、我々が死なないようにしてくださいということで、大変わかりやすい願いです。私たちクリスチャンも今、子供のようにイエス様に向かってこのように祈り願うことは実に御心にかなっています。そして今日の新約の聖書箇所では、イエス様はまさにサムエルの頃の民たちから、今の世の神の民である私たちクリスチャンに至るすべての神の民に対して、彼らが死なないようにしてくださいと言って、父なる神に取りなしの祈りをしていてくださいます。しかし私たちがこの世に身を置きながら、我々が死なないようにしてくださいと子供のように祈るには、何か妨げるものがあって、雑音の中にその声がかき消されているような気がいたします。その私たちの前に置かれている妨げとは一体何なのでしょう。そのこともイエス様は今日の聖書箇所で明らかに語っておられます。その妨げとは世のことです。世といっても日本語で一音節ですので何のことかはっきりしませんが、聖書中において、ことにヨハネ福音書においては、この世という言葉がよく語られて、とても重い意味が与えられています。世とは元のギリシャ語で言いますとコスモスのことです。ああ、コスモスなら知ってる、この宇宙のことでしょうとおっしゃる方もおられるでしょう。英語ではザ・ワールドと訳しています。なぜ私たちがコスモスと聞くと一応そのイメージを頭の中に思い描くことができるのかと考えますと、私たちはコスモスという言葉を今までに聞かされて、その意味を説明されているからです。コスモスという言葉が今の小学校の教科書に出てくるかどうかは私は知りませんが、私がコスモスという言葉で一番思い起こされるのは、1980年、今から40年前にカール・セーガンという宇宙科学者がコスモス宇宙というテレビ番組を制作して、そして自ら出演して、私たちが身を置くこの宇宙の素晴らしい調和と無限の可能性に満ちた魅力を実に 手放しの肯定感を持って語ったことです。今50歳以上の方々ならこのカール・セーガンの宇宙観に馴染みのある方も多いのではないかと思います。しかしこのコスモス、日本語で言いますとこの世ですが、このコスモスの問題点は私たちが持つコスモス感が時とともに移ろっていて不変のものではないということです。今の世でこの新型コロナの渦中に暮らす私たちが40年前のカール・セーガンのようにこのコスモスを素晴らしい調和と無限の可能性の魅力だけをもって描くことができるでしょうか。そのように私たちのこのコスモスに対する見方は世代が変われば随分変わってくるものです。いや、世代だけではなく日々変わってくると言ってもいいかもしれません。例えば今年の3月の私たちのコスモス感と今5月のコスモス感とは大いに違ったものになっていると思います。このように考えますと、果たしてコスモスとは私たちの思いや考えの投影に過ぎず、果たしてコスモスという実態はあるのだろうかとさえ思えてきます。このコスモスというのはカオス、混沌の反対語として秩序あるところという意味合いもありますので、そういう意味ではコスモスというのは宇宙の秩序といったことを意味します。ので一つにはこの宇宙の秩序ということがコスモスの実態であると言えるかもしれません。これ以上この問題に深入りしますと哲学になってしまいますのでやめますが、少なくとも私たちがそのような移ろいやすいコスモス、そしてその秩序に我が身を委ね切ることの危険性は感じていただけたかと思います。ヨハネ福音書のはじめ1章29節で、洗礼者ヨハネはやって来られたイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと叫びました。イエス様を見て、この方こそこの世の罪を取り除くお方であると明言したのです。ここに出てきます世の罪とは何でしょう。当時の世の中は相当罪深くて、その世にある人たちを救い出すためにイエス様は来られたのでしょう。しかし世の罪というのはその当時に限りません。世の罪、世の見当違いはどんな世にも、そして今の世にも一様に見られることだとイエス様は言われています。私は世の罪とはその移ろいやすさであると思います。イエス様はまた、私は世にいる間世の光であるとも言われました。イエス様は世の罪の中に下ってこられて、人となりその罪と向き合われました。そして今は天に昇り、天にある、世にある私たちのために取りなしの祈りをしていてくださいます。ですから教会では古くから世の罪を除く 憐れみを、お与えください、というチャントを今に至るまで歌い続けているのです。本日の聖書箇所でイエス様は、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになりますと言われ、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになるとも言われます。世が信じるようになるとか世が知るようになるとかいうのは一体どういうことなのでしょうか。そのことはヨハネ福音書1章10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかったということを踏まえればはっきりとしてきます。この言葉というのは創世記一章の光あれと神が言われて光がなったように、その御言葉のことですが、そのように御言葉は初めから終わりまで世にあるのです。そして世はすべて御言葉によってなったのですが、世は御言葉を認めなかった、そして認めていないのです。ですからイエス様は、世が信じるようになれ、世が知るようになれと世にいる私たちのために取りなしの祈りをしていてくださるのです。世は御言葉を認めていませんが、その代わり宇宙の秩序に信頼してそのうちに住まおうとしています。しかしイエス様は、それは世の罪であると言われます。なぜならば、私たちが住まうべき主なる神の栄光は混沌から宇宙の秩序がなった天地創造の前から主なる神の愛によって示され続けているからです。主なる神の栄光は宇宙の秩序にはるかに勝るものです。主なる神の栄光は私たちを死なないようにしてくださいます。イエス様は、私たちクリスチャンの言葉を聞いてイエス様を信じるようになった人のためにも祈っていてくださいます。私たちが隣人に神の愛を告げ知らせ、そうして新たに信じてクリスチャンになる人々が増し加えられることをイエス様は祈っておられます。そのように日々クリスチャンの群れに新たな人々が増し加えられながら、すべての人は一つにされていきます。23節でイエス様は、彼らが完全に一つになるためと祈っておられます。主なる神の栄光によって私たち一人一人が死なないようにされますが、私たちはその信仰によって完全に一つにされるのです。それは先週の説教の言葉を用いるならば、すべての人々が神の愛にとどまっているようになるということだとも言えます。すべての人々が神の愛にとどまっているようになるとき、世は 神の愛を知るようになるのです。このように語っていきますと、何か神の愛は容易にこの世に知られうるのではないかと思われてきますが、現実はそんなに容易ではないことを私たちは知っています。ヨハネ福音書14章30節でイエス様は次のように語っておられます。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。イエス様が言われるように、この世にはこの世の支配者、統治者がいます。ですから私たちクリスチャンが信ずる神の栄光とこの世の支配者の間では常に葛藤や時には争いがあることが避けられないのです。そしてこの世の支配者は、我々が死なないようにしてくださいと祈ること自体を封じようとしているかのようです。新型コロナウイルスはやがてその構造や性質が人々によって明らかにされ、今まで世に現れた多くの旧型のウイルスの一つとなって、もはやその脅威が忘れ去られ、人々はそれを新たな秩序の実現として捉えるかもしれません。そしてだんだんと全てのウイルスがこの世において克服され、我々はやがて完全な秩序のもとにこの世で暮らすことができるようになると思われるかもしれません。しかしそのように作られていく秩序に身を委ね切ることは大変危険なことだと思います。私たちはそういった秩序に浸りきっていると、主なる神に向かって我々が死なないようにしてくださいと素直に祈ることができなくなってくるのではないでしょうか。再び先週の説教で触れた事柄に戻りますが、エルサレムに入場されたイエス様を出迎えた大勢の群衆は、夏目足の枝を振りかざしながら大歓迎してイエス様を出迎えました。それは彼らがイエス様がラザラを墓の中から呼び出して死者の中からよみがえらせられたことを聞きつけたからでした。その大勢の群衆を含めたすべての人々がイエス様に引きつけられ、イエス様の後を追っていったのを見て、ファリサイ派の人々は、見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかと言ってささやき合いました。世を挙げてイエス様についていった人々の中にはギリシャ人もいました。ギリシャ人は典型的なコスモスの秩序の信奉者としてここに登場させられています。そのギリシャ人に対してイエス様は次のように釘を刺されます。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。イエス様は 私たちがこの世で愛し合いながら主なる神の栄光に入れられる道をこのように説明されました。イエス様がおっしゃる愛とは、人々がこの世の秩序に身を委ねて安心を得る道ではなく、人々が永遠の命を望まれる神の愛を信じ、そこにとどまり、その愛を子供たちに伝え、そうして私たちが完全に一つとされる道であることをイエス様はこのギリシャ人に説明されたのです。そして私、イエス様は今天より私たちすべての人のためにそのことを取りなし祈り続けていてくださいます。では一言お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日は5月の青葉輝く日差しのもと、私たちを御前に集めていただき、共にあなたを礼拝賛美できます幸いに感謝いたします。どうか私たちがこれからも素直にあなたに向かって、私たちが死なないようにしてくださいと祈り続けることができるようにしてください。どうかこの街道を一つの聖霊で満たし、私たちが愛し合いながらあなたの栄光のうちに入れられますよう、上からの励ましをお願いいたします。主よ、この地に暮らす私たちを憐れみ、疫病、地震、洪水、暴風、火災、また不慮の事故からお救いください。主よ、どうかこの世に暮らすすべての人のために祈ってください。すべて迷っている人、欺かれた人、心の閉ざされている人、孤独を感じている人、身寄りのない人を守り、まことの道へと導いてください。この別府の町の界隈にも少しずつ人通りが戻ってきました。どうか私たちの日々の生活を御心によって整え導いてください。あなたの愛によって一つとされる喜びを多くの人たちが知ることができるようにしてください。この地にある各教会、ことに別府不老町教会を覚えて祈ります。主よ、御心ならばまた私たちを街道に集め、世々の生徒たちと共にこの街道であなたを礼拝賛美することができるようにしてください。あなたの体である教会がいつもすべての人に開かれ、あなたの栄光に加えられる集いの喜びに導いてください。これらのことを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。